で、音楽も終わったところで、続けてお話を。ひろめさん、
はい、
さっきの東海豪雨の話、何でしたっけ？
何やったっけ？
いや、地元でこう一生懸命頑張ってた人が半田にもいたと。
いうことですか？
あの、東海豪雨の時に、あの、先ほど言いましたが、あの、企業とその行政、地域の人たちが協定を結んでね、で、あの、水害っていうのは、すごくその、水が引いた後に、廃材っていうかね、あの、もう要はゴミが出るんですよ、うん、で、そのゴミの処分っていうのがとても大変で、で、そういう処分を、あの、地域のその企業の人たちが、もう一手に引き受けて、処分してくれた。そういう事例があったんです。で、まあ、半田氏さんも、そういうあの地元企業で、そういう地域に、まあ、貢献されているところがあるのであれば、そういうところと、そういうお話をされたら、また何か違う発展があるんじゃないかなっていう気はするんですけど。
あ、それ上から目線で。
ごめん。
こうせえよと言ってる
から。私はね、その、そういうものなかったんですよ。その
多分ね、あの、企業としてはいろいろやりたいと思うんですよ。多分、そういう、そういうあの、
ひどいところでも床下浸水だと思うんですから、はい、あ、そこまでは、あの、甚大な被害は受けてなかったんですね。
まあ、ただ、いつどんな被害を受けるか分かりません
ね。ね、そうですね。
いや、僕、ホームページの中で半田市が東南海地震とか東海地震の時に、ね、そんなに被害がないような書き方をされてたんで、本当なんかなって思って、今日、簡易プログラムで見てみたら、ね、やっぱり甚大な被害はありそうな気がするんですけど、ね、どこから取られたデータなのかなという、
土地が社会に
これですか、ね、いやどうなんですか、
大きいはずですよ、
ね、うん、
でもやっぱその気になって見るか見ないかっていう、
いや、いや、ホームページで公開されてるのがね、
きっとあると思います、ね、
できたら、できたらじゃなくて、やっぱり今日言ったように最大限の、うん、あの被害っていうのを想定して出された方が、ね、ある程度、まあ、デフォルメじゃないと思いますけど、
う
ん、少なく見積もる必要ないと思うん
ですよ。そうですね。
でないと、そしたら防災する必要ないやないかっていうふうになってしまうので、ね、というところでね、それ何？
お、なんか中国が出ます。
これは、これひょっとして今日皆さんカバンの中に入れてきとん？
いやいやいや、それは
名古屋は赤味噌なんですよ。味噌。
はい。
え？八丁味噌じゃないですか？
八丁味噌は岡崎ですけども、はい、それは赤味噌なんです。
え、八丁味噌と赤味噌は違うんです。
一緒ですよ。一緒。
いや、一緒でも八丁味噌とは言わない。
言わないわれわれ赤味噌。
赤味噌って言わない。
で、八丁味噌イコール赤味噌なんです。
え、これはどこで作ってるか。
そうそうそう、
マヨネーズの中に入った味噌ですよ。
それ何、
ごめん、何、
え、
これっていうのは、
これって何て言うんですか。
つけて味噌、かけて味噌。中も、名古屋の味噌の会社で、はい、やっぱ味噌カツ、
はいはいはいはい、
あの、名古屋、名古屋県というか、神田もですけども、有名でして、なんでこれあるんですか。
いや、これ誰かって、
あ、これが知らないですね。
テレビで、あの、なんていう番組か忘れましたけど、あの、名古屋の方で、あの、人に、あの、道行く人々にこう、いろいろ聞かれて、
はい、
で、名古屋の人はみんな味噌を持ってられるらしいですね。
持ってる。
で、はい、持ってますって言って、みんなそれ出してくるんです
よ。カバンの中
から。カバンの中から。
それは作られてますよ。
やらせて。
やっぱりやらせなん
ですよ。やらせて。
あの、冷蔵庫にはありますよね。
ねえ。
つけて味噌、かけて味噌か、もう一個なんか。
これ、本当に皆さんの家には絶対一本ありますよね。
これが、これの類似品は、
はい、
多分、
うちはあります。
あ、そうですか。大阪で各家庭にたこ焼き器があるのと一緒。
あ、そうか。
そういう方に。
それは大阪はあの冷蔵庫に電池入れるぐらいもんね。
電池。あれは意味ないそうですね。
あれ意味ないそうですね。この間やってましたね。
うちもやっとったよ。
これ
あそう、
この言うな、大学の先輩の会社で、
あ、そうなんですか。
結婚式出たらこれが切れ物に入ってきて、その大学の先輩のが名前をつけた。
え、かけて味噌、つけて味噌、
つけて味噌かけ、つけて味噌かけて。いや、懐かしいな、こんなとこで会うとは思わない。
じゃあ、あの、お持ち帰りいただいて。
赤味噌でないとね、味噌じゃないんですよ。食べた気にならないですよ。
へ
ぇー。パンチが違う。
実はの、私、あの、愛知県出身ではなくて、
はい、
横浜、熊本、
はい、
大阪、そして、 あの今愛知神田市にいるんですけども、まずあのおでんに味噌つけるってびっくりしましたね。実際どうですか皆さん、
おでんに
味噌つけるの大阪の、
え、関西おでん論議になると終わらないと思うんです。関東炊きっていうのを関西では言うんですよ、はい、それが関東炊きと、うん、おでんっていうのはこっちは味噌つけるんですよ。
そうです、あ、味噌はつけるけ
ど、ところが味噌はね、うん、白味噌やね。
あ、つける味噌が、
うん、そうそうそう、あ、え、違う、
いやいや、大阪では味噌はつけない、
つけないですよね。
え、からしだけ、
いや、
え、それがだしでからしだけ、
からしだけ、
それはベース、それは関東だけじゃないですか。
関東だけですよ。
関東だけでしょ。違う違う、
おでんは味噌をつけなきゃおでんじゃないんです
か。大阪では
おでんって、この言わは深いですよ、これは、
これは深いです。言わない、
あ、言わない、
味噌もあるし、からしも両方あります。うちの田舎は味噌系でした。
姫路はでも醤油ですよ。
先輩、馬の田楽って落語しませんか。
え、どんなんですか。
馬の田楽っていうね、落語ありますよ。
どんなんですか。
あれは味噌をつけて初めて田楽なんですよ。味噌をつけないのは田楽じゃないんです
よ。それはあれは大阪落語ですよ。
大阪落語。
田楽はおでんですか。
田楽はね、田楽は豆腐とか、こんにゃくに
豆腐を焼いてその上に味噌をつけて、
田楽はお湯で茹でる、あの、だしで茹でるだけと違うんですか。
いやいや、味噌をつけなきゃ、
確かに味噌、だしは茹でるけど、味つけなきゃ、
あれは、あれはおでんって言わ
ない。味付けは味噌、
おでんじゃないよ。おでんじゃないよ。やっぱり田楽は。田楽は田楽。
え、そうなん、
おでんでは。
おでん論議は深いですよね。
この辺は、箱川では、おでんって言ったら、割合とこの、だしで煮込んで、味噌つけて食べる。
だしでは。
味噌つけなきゃおでんじゃない
よ。普通は昆布だしですけど
ね。昆布だしね。
うん。そうそうそう。
こんな話で喧嘩になったことない。
仕上げは味噌じゃないですか。
え、
いやいや、からし。大阪はから
し。ちょっと待って、それは関東だけでしょ。
関東だけ。
いや、関東
だけ。田楽の話はしてへんよ。
おでん
が。
だから、
おでんも関東だけも一緒やん。
一緒、一緒、一緒。
それは大阪
おでんとも言いますけど。
嘘、
おでんとも言いますけどね、うちでは。
いや、なんで、加古川は昔からやっぱりおでんと関東だけ分けてましたよ。
ええ、
ほんまほんま。愛知県にもね、おでん、田楽、愛知県は田楽ってあるんですよ。田を楽しむと田楽。
はい。
それは味噌をつけなきゃいけないんですよ。
うん。田楽は味噌をつけて、
ね。で、田楽。
うん。
おをつけて、おでん。
いや、
味噌をつけずに田楽なんて、大阪人と恥ですよ、それは。
あのね、
それはすごいよ。
そういう意味ですか。
そうですよ。
盛り上がってきました。
食文化で言ったら、
もっと高級すると、
大阪はやっぱり日本一だと思うんですよ。
日本一、
日本一。
なんで日本一って。それ喧嘩だ。
妙に納得しましたね。
そこにつける味噌は赤味噌なんです、本来はね。赤味噌じゃなくてもいいですけども、まあ、ね、味噌をつけて初めておでんなんですよ。
田楽は赤味噌でいいです。
ええ。
それは、OK、
おでんは、おでんは味噌つけなきゃ。
おでんは置いといて、関東炊きはからしです。
半田では関東炊きっていうか、
関東炊きは関西炊きじゃないですか。関東炊きですか。
関東炊き。
ね。
あ、関東炊きじゃなくて、関東炊き。
そうそう、あれ、カタカナで関東炊きって書いてある。関東炊き。なんかごっつい哲学者みたいな、関東炊きやで。
先輩、一回。馬の電話聞いてみなさい。
それ、小染めがやってます。
いや、私はね、いつも米朝さんで聞いてますけどね。
で、ここでね、ちょっとあの、半田市の、ちょっと PR をね、
はい、
山
田いただきましょうかね。
はい、あの、
トップ当選の。
実はですね、あの、さまざまなちょっと人生歩んできましてですね、なんで、あの、今、半田市の市議会議員をしておりますけども、はい、先ほど言いましたように、横浜、熊本、大阪、そして愛知、半田市にということなんですけども、うん、実はあの私あの、リストラを3年前受けましてですね、
でまた流していいんですか。
で、再就職をして、はい、そしてその再就職した1年半後に市会議員になったという、こういった経緯がありまして、はい、で私としてですね、結局いろんな地域に住んで、はい、その中でも、まあ、半田市というのは非常に住みやすいということを感じておりましてですね、で、実はこの半田市をアピールするにあたって3点ございましてですね、はい、それは一つ目が出汁、山車と書いてですね、あのお祭りの出汁です、
はいはい、
この出汁があの半田市内で31台ございましてですね、
そんな
の？で、なおかつ、まあ、毎年はその各地域でのお祭りがあるんですけども、はい、で、ところがあの5年に1回ですね、あの 半田市の全部の山車が集まる山車祭りというのがありまして、それがあの昨年あのはであの多くの方々がですね、それこそ本当に県外からもたくさんの方があの参加をしていただきました。
それは何祭り？
半田山車祭りと言います。はい、
で重さはどれくらい、はい、一台の山車の重さは
大体
5トンぐらい、かなり重いですよ。あれは
大きなと5トンで、
彫刻なんかも素晴らしい彫刻が彫られておりますですね。はい、であの そういったその山車祭り、あのたくさんの観光客の方もいらっしゃいますし、はいはい、これが5年に1回ございまして、はい、そしてまたあの山車蔵、あの先ほど話がございましたように蜜柑酢があるようにですね、醸造業が盛んに行われておりまして、はいはい、で今でも黒い蔵があ
るんですか。
はい、あのございましてですね、でそういったところにも多くの方々があの観光にもいらっしゃってくださっているということでですね、でまた最後に3点目にあの新見南吉という方を聞いたことあります
よ。新見南吉、
小学校の教科書でですね、思い起こしていただきたい、あのゴンギツネというですね、
どんなお話で
した。
ゴンギツネ、はい、
どんなお話でした。
童話です。
はい、あの聞いてください。
どんなお話
でい
や、じゃあここから山本さんちょっとその、
うん、ね、まずですね、人の善意にはいろいろな形があるということを教えている、はい、そういう童話なんですけどね。
はい、はい、で、はい、まあそこから続きを、はい、
結局ですね、その新見南吉があの半田市出身と、はい、そしてまた、うん、あの市としてあの南吉記念館というのもありまして、はい、新見南吉を顕彰してですね、うん、その会館で写真パネル、また南吉の生涯をですね、はい、紹介をして、はい、そこにもあのたくさんの方々
ぜひ皆さん来てほしいですね。新見南吉記念館というのがありま
して、観光にですねいらっしゃっておりまして、あの新見南吉の物語の中でも、はい、あの彼岸花の話もございましてですね、で、はい、そこの地域でもあの彼岸花をあの市民のかつの川沿いに彼岸花を植えて、はい、そしてまたその季節になりますと、もう多くのもうあの車を止めれないぐらいのですね、はい、それぐらい あの多くの観光客がその彼岸花を見に半田市に集まってくるという、これあのその時期になりますとテレビでも何度もですね紹介をしていただいて、テレビ新聞でもですねあのたくさん あの紹介していただいて、あのたくさんの方々がいらっしゃってくださって、ね、ということで、あの私もあのそれこそですね、やっぱ住みやすい街っていうのがですね、はいはい、私はもう本当に半田市にぴったり当てはまるなということをですね、うん、つくづくあのいろんなとこ住んでて、はい、あの一番やっぱりそういったことを感じさせる街だなと思いますので、ぜひともまたですね、それこそ中部国際空港も、はい、そばにございますし、はい、気軽にですね、また半田市にこう遊びに来ていらっしゃって、あのいただきたいなということをですね。
でもこうなんかこうワクワクするようないろんなものがあるん
ですよね。岸和田のね、あの男児いますけど匹敵しますよ。
いやもうね、素晴らしい。それこそですね、動けないんですよ。それぐらいなんですよ。
すごいです
本当に。
まあ、あのこれぐらいで、山田さんの PR の時間もいや次のコーナーでもう一回 PR したか、はい、したかったらってこんな言い方したかったらですちょっと時間一コーナーの枠ということでしてますので、はい、次の音楽は
選んでないんですよ。
たまには演歌を流してくださいよ。田島三郎の予期者や太鼓が素晴らしいですね。もう現代音楽ですよね。演歌といえども現代音楽、うん、演歌だけど新しいものっていう、そういうものを一回体験してほしい
です。すいません、あの隣の町やから言うけど山本君うるさい。僕有権者じゃないから。え、次の音楽は？では筑田さん、
もう新しいものを挑戦してるでしょ、ここはね。
いやいや、うん、新しいものを挑戦する言いながら良い者じゃない。
古くて新しいんですよ。新しいも古いし、古いも新しいんですよ。
でもね、
あの、はい、半田市万歳ということで、はい、ウルフルズの万歳を、
はい、はい、あ、じゃあ、あの半田市にエールを送るということで、はい、万歳。では次の音楽は、半田市に向けて、
そうですね、ウルフルズの万歳ということで、
は
い、
よろしくお願いします。
ね、よろしくお願いします。
なんか半田市の皆さん羨ましいな。
イエーイ、君を好きでよかった。